ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンクトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリンジーと
ウママです。
はい、というわけで、
やっぱ早口でしたね。
若干早くて、一息でこう、バッと
行く。まあ、何にこだわってるんですか、それは。
今日は一息で行ってみようっていう感じでした
。だんだんふざけ始めたね。
ふざけ始めた。
ちょっとね、いろいろまあ、オープニングどうしようかなって考えてたんですけど、
うん。
ちょっといきなりこう、ふざけ始めるとあれなんで、ちょっと徐々に行こうかな。
徐々に壊れ始めるっていう。
そうそう、徐々に壊れ始める。ね。
なるほど。
まあ、そんなところでございますが。
はい。
今日は136回でございます。
意味ろっていう感じですね。意味ろ。
意味ろ。
意味ろってね。意味ろの意味もよくわかんないですけど。もう、あれですか。4月の末ですね。
なんか、あれだね、4月と8月と11月ぐらいよく聞くね、末系を。
いや、4月30日、ですけれども。
はい。
もうだって、ゴールデンウィークに入ってるわけでしょ皆さん。
そうですね。今、
う
ん、
そうですね。
日の皆さん。
うん、真っただ中でしょ、3日目ぐらいじゃないですか。うん、多分。
中途半端に足を踏み入れてる感じでしょうね、多分。
そうそう。で、うん、足、ん？あ、今日は、だから、一回、行かなきゃいけないのか。
まあ、そうだね。休みにしてなければ、うん、こう。
昨日まで3連休みたいな。
そうか。そんな感じだね。
今日、うん、今日学校とか会社行きの、うん、まあ、社会人の方は明日、メーデーでお休みのところもありの、みたいな感じですよね。う
ん、まあ、そんな感じでしょうかね。
うん。
うん。
まあ、そんなところで皆様、ね、このゴールデンウィークの合間の、ね、お仕事の日、学校行く日、まあ、いかがお過ごしかというようなところでございますけれども。
はい。
今日はですね、早速、お便りが来ておりますので、お便りの方からちょっとご紹介していきたいと思いますけれども。
はい。
はい。
まず1つ目でございます。消える職業ということでね、メールでいただいております。
はい。
はい。皆さんこんにちは。公共交通機関の IC 乗車券、乗車券はピタパを使っているケリーです。ということで、ケリーさんでございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
三重は IC 乗車券が使えるエリアが少ないので、いささか使いづらいこともあります。三義鉄道も IC 乗車券が使えるように何か言ってあげてください。
三義鉄道まだ硬いやつだったよね、確か。
うん。紙。
あの、親指挟むやつね。うん、
しかも三義鉄道の何？あれ。なんていうの？
なんでしょう。
定期券、ね。
定期券、はい。
定期券、紙をパウチしたやつだからね。
あ、そうか。そうだわ。
まあ、未だにどこにもこう、機械がね、入ってるといえば、券売機ぐらいという。
そうね。
まあ、そんなところの三義鉄道でございますけど、うん。いつの日かね、IC 乗車券が使えるようになるのか、というところでございますね。
うん、
はい。さて、産業構造が変わり、消えていく職業があるという話題がありました。
はい。
僕も将来消える職業、今より必要とされる人数が減るだろうと思う職業に心当たりがあります。それは介護職です。
うん、
はい。介護職は腰痛が原因で離職する人が多いんです。ほう。
うん、
人手不足が叫ばれて久しいですが、その裏で介護ロボットの開発がどんどん進められています。介護ロボットが量産化され、比較的容易に購入できるような時代は近くまで来ていると感じます。これからは機械に強い介護職が求められるんじゃないかなって感じています。介護に限らず、腰痛が多く出てしまう職業はロボットが変わって仕事をするようになるのではないでしょうかね。ではまたメールします。iPhone から送信ということでいただいております。
まあ、そうですね。
ありがとうございます。うん、
だって、田植えとかもそうでしょ？基本的には機械化されてますからね。うん、
まあ、こう、前鏡とかね、うん、あとは介護職なんていうのは、この、介護する側の人間がこう、ね、おじいちゃんおばあちゃんをこう、起こさなきゃいけないっていうところで、こう、腰痛になれる方が非常に多いっていうのは、ところはあるんでしょうけど、うん、そうですよね。力のいる仕事の一つかなというようなところではありますからね。
うん、こう、面白い視点ですよね。その、介護職ってこれから増えそうじゃないですか。
うん、
高齢化社会というかね、
うん、
なってるんですけど、やっぱりそこには若い人手が必要なんですけど、
うん、
腰痛だったりとか、すごい、まあ、働くのが難しいとか、
うん、
競争率があるとか、なんかいろいろね、地方でも介護的なものを建てても潰れちゃうところもあったりとか、 するってよく聞くんですけどね。
そうですね。
まあ、なんかそういうところだけど人が足りないっていうところに、まあ機械を作って投入することで、
うん、
まあ機械を作る側の企業はそれで人儲けできますしね。
うん。
で、まあそれを使って助かる人もいる。ただトータルでその介護職の人数が減るんじゃないかと。
うん。
うん、もしかしたら本当にそうなるかもしれないですね。
そうですね。なあ、まあなので、うん、そういった、これからどんどん介護をしなければいけない人が増えるというので、まあ今もね、もうすでに60以上の方が、さらに上の方を介護するっていうようなところにもなってる現状があるらしいので、
うん、
まあもう少しね、若い世代が、頑張って。
あれですよね。ね、ドラえもんの、ね、足が歩けるような機会があったじゃないですか、なんか。
うんうんうん。
それで歩かなくてもいいっていうね。
ああ、
どれくらいまでいけるのか。で、なんかしかもその時にもうすでに予見してたのか、なんかこう、機械なんて、みたいな。あんたそれがなかったら歩けないだろみたいな。
あったね。
そういうシーンがあったんですけど。
深いね、感じの。
うん。
あっさり書かれているものの。
あっさりとしてるんですけど、うん、
ね。
かなり、こうなる社会をある程度想定されてたんじゃないかっていう。うん。うん、今どんくらいね、介護ロボットってできるもんなんですかね。
なんかあの、着るスーツ的なやつはあるよね。人間がまだやるんだけど、なんか人間が着ることによって筋力的なものを5倍、6倍に増強できる。
ああ、ありますね。
メタルギアソリッド4だな、うん、それ。
まあでも握力が強くなるとか、うん、あの、すごい重いものが片手で軽々持てるようになるスーツはね、そうそうそう、うん、実際にありますから。
まあそこいらの若い人より強いね、おじいちゃんがいるんでしょ。ガシャンガシャン。
まあそういうのが発展していく形にはなるんでしょうね。うんはい。ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。そして、2通目でございます。2通目も、メールでいただいてますね。今月何があったか思い返せば、4月1日に初めてと言っていいほど、初めて騙された杉高です。ということで。
はい。
騙されました。
エイプリルフールのお話題ですね。
エイプリルフールの話題でいただいております。ということで、杉高さんでございます。ありがとうございます。はい、見事に騙されました。ということで。はい、毎年基本的にエイプリルフールでもごく普通に過ごしているのですが、自分に嘘をつく人がいなければ簡単に嘘をつけるような人もいないので、
ほう、うん、
その日何事もなく友達とメールをしていて、突然引っ越しすることになったと、急な報告をしてきました。
うん。
エイプリルフールというのは分かっていたんですが、何せ友達は嘘をつくような人ではないですし、自分も一瞬エイプリルフールということを忘れていて、あぜん、急すぎて返信に困り、そっか、としか返信できません。その返信に友達も困ったのでしょう。ごめんなさい、嘘です。エイプリルフールなのでと焦りながらすぐネタバラされました。メールでは簡単に返答しましたが、あと一歩踏み出せば泣いていましたねと。初めて騙された4月1日でした。いい思い出です。ということね。今笑ってらっしゃいますけど。はい、はい。自分的にわざわざ4月1日にみんなで嘘をつかなくても日常生活で嘘をついてもいいのではないでしょうか。夢のない話失礼しました。
うん。
20日、配信より前のメールなので、20日30日と配信楽しみにしています。ということでね。
はい。
PS、ちなみに私はグリーンティーさんのファンのようです。
あら、珍しい。
グリーンティーファンということで。
うん。
ね、一応、ホネソさんもウマウさんももちろん大好きですよと書いていただいてますけど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そういった形で。平等に、こう、我々、なんかこう、際立って誰かのファンですっていうのが来てないけど、割と珍しかったですね、今回は。グリーンティーさんファン。
グリーンティーファン。
まあ、杉高さんはあれですよね。今までもオープニングのふざけにね、はいはい、いろいろ共感していただいてみたいなところがあるので。
ツボなのかもしれないですね、はい、グリーンティーさんの。
そうかもしれない。というか。まあ、エイプリルフールは何もなかったですね。私たちは。ありました、なんか。
そう、つかなかったね。
どうなのって言うんですよ。メールでね、そんないちいち引っ越しますって面白いですかっていう話なんですよね。だってそうじゃないですか。なんかこう、後から聞いても、ね、その前でも、笑えるような話がいいですよね。
そうね。だからそういうネタを考えると、やっぱり、いいのが思いつかないよね。
そういうことになったって言って、うん、まあこれある一つのね、
うん、
まあ振りでね、どんな面白いことを言ってくれるのかなって言ったら、そっかって来たから、まあ、これ以上騙してもしょうがないしってことでそこで終わっちゃったのかもしれないですけど。
っていうか、もうだって別に信じられる嘘じゃん。
そうね。
そうなんですよね。
そうね。
僕、火星行くことになったとか、そういう、さ、あれ、マーズワンプロジェクトじゃないですけど、 マーザンプロジェクト応募しましたみたいなね、メール来たら、普通に面白いじゃないですか。面白いし、嘘だったら嘘でもまあね、うん、あ、嘘かいみたいな感じで、ね。
ザ、嘘ってわかる嘘。
わかる嘘、
ね。引っ越しました。うんおおそうなんだ。
ああ、そっか、ね。
そっかしか返せない。
うん、
ね。
え、急だねみたいなぐらいしか返せないよね、うん、もうね。
まあ、だから、顔持ちとかなかったらね、メールって絶対これ本当のことみたいになっちゃうじゃないですか。
うん、
か
そうそうそう。わかんないからね。
わかんないですよね。
イントネーション、ニュアンスがね、わからないんで、うんう
ん。まあ、会社にいるとさ、4月1日だと、まあ、人事異動みたいなのがあって、まあ、それは嘘じゃないかなって毎年思うことはありますけどね、チラッと。
あ
うん、嘘だったらいいのになって思うこともありますけど。
会社にためそういうのをね、ネタでね、人事が。で、なんかこう、例えば、立場がすごいね、上になった人とかが、
うん、
そういう時に挨拶したりする時があるんですけど、
うん、
いや、最初ね、エプリルフリなんでね、それかと思いましたよ、みたいなことを言ってね、笑わせてくるみたいなね、言ったんですけど、全然笑ってなかった。
ネタになるけど、そういうのね。
4月1日のあるあるですね、それね。
あるあるネタ。
まあ、それぐらいかな。
それぐらいか。
そんなもん
か。今年は、そうですね。何にも僕もなかったですね、嘘は。
ウェブサイトはいろいろ面白いに相変わらず出てましたね。
Google は面白かったですね。
匂いのやつでしょ
?Google ノーズが、ベータ版で出てましたけどね。
画面に顔近づけるやつでしょ
そうそう。スマートフォンでもちゃんとできてて、タップすると、鼻をつけてくださいって
言って。あとなんか糸電話みたいになってるやつね。
あ、そうそうそうそうそう。
ああ、糸電話ね。
糸電話だけど、アップルみたいな、ページを踏襲してて。
いろいろありましたけど、
ね、面白かったです、
ね。まあ皆さんはどういうね、サイトを含め、まあどういう生活を送られたんでしょうか。まあ今日でね、4月末ですので、4月の、まあテーマはですね、今日で終わりですけれど。
うん。
まあ5月は5月でまた応募していただければ
と思
います。
そうですね。
はい。はい。というわけで、まあ、メールは、まあ、残りはまた、次の回ということで。
はい。
今日は早速ですね、本編の方に行きたいと思いますけれども。今日の、かけらじタイムズは、グリーンティーさんでございます。さあ、グリーンティーさん、今日は何をやっていただけるんでしょうか？
人口が減ってるっていうニュースがありまして。
うん。
うん。はい、まあ、ちょっとざっくりそれに関して、やろうかなっていうふうに考えていたわけですよ。2040年全都道府県で人口減っていうニュースがあったんですけど。
おほほ。
はい。で、まあ、最近消える系の話を一個したなと思い出しまして。
うん、ね。まあ、先ほども出てましたからね。は
い、出てましたね。
消えゆく職業みたいなね。
うん、言いましたね。
で、さっきおままさんが高齢化社会も来てますしね、みたいな。おーっていう感じにこう、つなげて。
まさにつながってきましたね。
はい、人口の減少について。
人口の減少。
はい。
なるほど。
まあ、ざっくりそういう話を。
もう、仕組まれたかのような流れだった。
そうですね。
気持ち悪いですね。一切打ち合わせしてないんです。
打ち合わせしてない。メールから仕組まれたっていうね。
もうメールからもうその流れができてた。
そうです、ね。
できてた、はい。よく送ってくれましたね、みたいな。
ケリーさんにはもう感謝感謝ですよ。
うん、いいパス繋がりましたよ、これ。
はい。
はい、じゃあ、そういうネタで、
はい、
楽しみにしております。はい。はい、そして後半、井戸端カオスのママさんでございますが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
そうですね。僕は逆に、グリーンティーさんみたいにスムーズに話題がですね、チョイスできなかったんですよ。
お
っていうのは、っていうのは、マカンコウサッポーのネタをやろうとしましたね。
ね。
まあちょっと本日さんが、帰り物通信簿さんの方で、先に取り上げていたっていう、ことを。
やっちゃいましたからね。
先ほどね、見てて、先ほど帰り物通信簿聞いて、あ、ホエストさん、喋ってもう出るやんってなっちゃって。
もうね、もう、そうですね。
まあ確かにこれは話題、流行り物だなと思ったんで。
はい。
あれ
まあでも、うん、まあ、マカンコウサッポーだけじゃなくても、最近このツイッターでそういう競い合いというかね、
うん、
特に企業が仕組んだわけじゃないけれども、とかそういうところで写真をと、なんかこうアップして、で、それでこう互いにこう、レベルの高いものをだんだん作っていって、最終的にそれがこう、ネイバーだったり、いろんなまとめサイトみたいなところでまとめられて、それを見て楽しむっていうような一つのコンテンツができてるんだなっていうのをちょっと感じたので、
うんうん、
ちょっとその紹介とか、それに対しての感想とかをね、ちょっと、あまり被らない範囲でね、
うん、
展開したいなと、思います。
まあ、観光札幌でさ、今日、なんか、アッコにお任せで和田アキ子がやってたね。ツイッターに画像が上がってたよ。すごい。
それはやっぱり、あれを知ってってことですか？
多分知ってってことだと思う。流行ってるっていうことだと思うけどね。
あ、そうなの。
画像が面白かった。
ほんと。
アッコさん何もしなくても強そうだからね。立ってるだけで一緒で。
まあ普通に写真撮ったらそうなるかもしれない。はい、はい。というわけで、それでは早速、かける債務から参りましょう。
はい、日本の人口って今どれぐらいだと思います？
何今の始まり方。
ぐいぐい来るよね、なんか。
日本の人口。
はい、日本の人口。
1億4千万ぐらいじゃないですか。
ああ。まあまあさん。
いや、1億2千万人がピークくらいだったと思うんで、そうそうです、うん、減少傾向にあるから、
はい、
ほんとね、1億800万人くらいじゃないですか。
なるほど。まあ、今ピークぐらいなんで、1億2780万ぐらいですかね。
あ、まあ、1億3000万ぐらいですね、はい。じゃあ。
日本の人口ってちなみに Google に日本の人口っていうキーワードを入れてると出てきますけどね。
お
2011年で今の言った1億2780万人ということらしいです。これびっくりしましたね。日本の人口って Google に入れると答えてくれる。
素晴らしいね。はい、
で、まあ、まあ今ぐらいが実はピークでですね、もうこれからは減っていくよというようなニュースが叫ばれて久しいわけですよ。
うん。
もう僕ら小学校の頃からこんな話聞いてましたよね。
うん。
もう何年かしたら、ね、高齢化、生まれてくる人よりも死んでいく人の方が多くて、で、人口は全体的にね、日本は減っていくよという話。
うん。社会の教科書に、すでに載ってた。
うん
うん、曲はありますね。
で、よくネットでね、2300年ぐらいには日本から人がいなくなるとか、なんかそういうね、ことも書かれたりとかしてますけど、うん、まあ、今回ちょっとそれをね、真面目にちょっと見てみて、その、単に人口が減ってゼロ人になるとかそういうことで止まるのではなくて、まあ、それが現実的に僕らの生活にどういう影響を与えてくるのかとかね、そういうところをちょっと本気でね、こう想像力を働かせて、考えていきたいなというふうに思っています。
はい。
はい。で、まずですね、その人口の推移っていうのをちょっとその前にね、見てみたくてですね、調べてみましたと。で、ちょっと1900年ぐらいからのデータがありまして、私の手元にね、ちょっとその辺から見ていきますけれども、1900年の時、日本の人口ってちなみにどれぐらいだと思います？ホネストさん。もう110年ぐらい前ですかね。
110年前。
はい。
7000万人。
7000万。おまおまさんは。
6000万人。
6000万。いやいや、もっと少なくて、4385万人と。
へー。
いう。
少ない。
そう、今の3分の1ぐらい。3分の1。なわけですよ。
はいはいはい。
はい。で、1900年はまだ明治時代でですね。まあ、この時に、まあ、ちょっとかけらじ系で言っていくと、例えば ABO 式血液型が発見されたりとかですね。去年の今頃やったかな？血液型占いで
やった、ね。はい、はいはいはい。やりましたね。
はい。あとは、ま、福沢諭吉がまだ生きていたとかいいのかね。そういう時代。
すごい時代ですね。
福沢諭吉の頃でも4000万人しかいないんですね。
そうですね。うん、で、まあ、それからですね、まあ、だんだんと、まあ、5000万、6000万と増えていって、まあ、戦時ぐらい、戦時中ぐらいで、ま、6000万人ぐらいです。
うん。
はい。で、戦後、で8000万、1950年ぐらいで8000万を超えると。はい。うん、で、1975年で、1億を超えてくると。1億1000万ぐらいになる。で、1975年っていうのは、実はこの前ね、食べ物の話の時にちょっと取り上げましたけど、
はい、はい。はい。
まあ、アタック25が放送開始した時とか言いましたけど。
タイトル好きですね。
まあ、それぐらいの時ですよ、と。で、ちなみにまあ、今、手元にあって最新のやつが2004年のデータがありまして、2004年で1億2769万人と。平成16年。まだまだ私たちの記憶に新しい。この平成16年で何が起こったかちょっと振り返ってみると、まあ、アテネオリンピックとかですね。
ほうほうほう、
はい。あとは、まあ、福沢諭吉絡みで行くとですね、
なんでそんな福沢諭吉推しなの？
1万円としてね。
あ、そうですね。新紙幣が発行された。
はいはいはい。
そういうことで、
ね。はい。あとは、任天堂 DS がこの年に発売されたりとか、まあ年末にはスマトラ島沖地震っていう大きな地震がね、発生したりとか、結構そういう時代。で、私たちも東京に出てきたりとかしたぐらいの時期だと思うんですけど。
うん。
はい。
そうですね。
はい。で、驚いたのがね、この2004年に生まれた子供っていうのがいた、調べててあってですね。
うん。
誰が生まれたと思います？
え、誰が生まれたって
言うんですか？ 2004 年？
そう、有名な人でこの年に生まれた人がいるんですけど。
2004年って今からだって。
まだ8、9歳くらいってこと？
あ、そうです、そうです。
え？足玉菜。
あ、そうそう、足玉菜。
ああ。
そう、そうなんですよ。びっくりしますよね。これだって、僕らね、もうなんか、えって思いますよね。
え、そんなえって思う？いや、まあ、
って
妥当だなと。
え、そう、えって思いますよ、これ。
どういう、芦田愛菜ちゃんがその、年齢にしてはかなりしっかりしてるな、みたいなこと
も。まあ、それもあるけどね、テレビに出て最近よく見る子役だけれども、この時にはもう。
つい最近生まれたな、みたいな話か。
そう。僕らが、ね、うん、東京来るぐらいの時はいなかったんだなとかね、思うと。
原型がなかったってこと
だね。そうそうそうそう。
原型がなかったって言い方もあれだけど。まあそうね、確かに。
まあそんな時代でですね、今ぐらいがピークと。で、これからどうなっていくかっていう、予測があってですね、2025年には、1億2000万人台の、まあ、そこぐらいになっていきますと。
うん、はい、まだそこまでは変わってないって。
はい。まだ10年ぐらいだとまだ1億2000万人ぐらいいますと。
うん、
はい。で、2050年に1億人を切るか切らないかのところと。
あ、ついに切っちゃうんですね、はい、でも。
2050年に切ると。で、この時にね、地球の総人口的には92億人を突破すると言われているんですよ。
あ、でもそっちは増えてんのね、
は
い、じゃあ。
総人口は増えてんだけど、日本は減ると。はい。で、まあ、ちなみに言うとですね、この時、この2050年は環境問題的に洪水の被害が深刻化しているだろうと言われていたりとか、あとは月面に1万人を滞在させるという計画があると。
ほう、
月にね、行きますと。
なるほど。
はい。まあ、そんな未来ですけど、さらに行くと75年、2075年、まあ、私たち生きているかどうかっていう際際のあたりに来ましたけども。
際際のところですね。
はい、うん、この時はもう7800万人と。いうことです、
ね。あ、日本が
ってこと、ね。はい、日本がですね。
はいはい。
で、ちなみにこの時、衝突確率 0.1% の小惑星が地球に接近すると言われています。まあ私たちまあ、そう、生きてても死んでても死ぬかもね、みたいなね、話。
あんまりよろしくないな、その話。
千分の一ですからね。うん。まあそんな時代と。で、2100年で6000万人程度になると。ということで、まあ2006年をピークに日本の人口はまあ減少していくということで、まあ2006年がピークだったらしいんですね。
うん、
はい。で、2100年には6000万人ということで、さっき言った戦時中の人口まで戻ると。
ほう。
はい、うん。いう状況になるということらしいんですけども。うん、まあじゃあ、単にね、日本の人口が減るっていうだけの話だと、まあこれだけになっちゃうので、もう少しちょっと深いところを見ていくと、人口が減るっていうことは、すなわち、まあ少子化なわけですよ。
そうですね。
原因はね。はい、
うん、
でということは、少子化っていうのは子供が減るっていうことなんで、まあ、相対的に高齢者が増えると。
うん。
いうこと。で、現在も、まあ、高齢化が結構ね、深刻な問題になっていると。
はい。
いうことになってるわけですけども、今日本で一番高齢化が進んでいる県ってどこか知ってますか？
沖縄。
沖縄。ああ、馬場さんは。
なぜ沖縄だったんですかね。
いや、なんか、長寿の人が多いような気がする。
そういうことか。
だから自然的になんか、別に子供が少ないわけじゃなくて、高齢化になってんじゃないかなっていう。
なるほどね。
意外に名古屋とかそういうところなんじゃないかな
って。愛知県ってことですか。
愛知県。
うん、まあ、どっちも正解ではなくてですね。ちなみにホネストさんのところフォローすると、
うん、
平均年齢じゃなくてね、高齢化ってことなんで、65歳以上の割合なわけですよ。
あ、そういうことね。
はい。ということで、島根県が正解。
島根県、
はい。島根県は、まあ、人口全体でいくと74万人ぐらいです。2005年の時にね。
うん。
はい。で、そのうち、高齢者人口20万人いるということで、27% が高齢者と。
おー、高いね。
はい。4人に1人以上は高齢者という県になっているんですね、今。
お
ー。はい。で、まあ、それがですね、まあ、今の最高なんですけども、じゃあ首都圏、逆に。首都圏の今の、まあ、高齢者率、人口率、比率ってどれぐらいかっていうと、まあ、首都圏って、まあ、ざっくり言いましたけど、東京、千葉、埼玉、神奈川の4県と、いうふうにすると、うん、今ってそれで人口どれぐらいいるって思います？
あ、人口の話？
総人口。総人口、まずは。
総人口は想像つかないな。
2000万人くらいいるんじゃないですか。
2000万。はい。ホネストさん。
3000万ぐらい。
3000万。まあ、ホネスさん近いですね。3400万人。はい。いると。で、そのうち高齢者の人口、これがポイントですね。高齢者はどれぐらいいるかと。まあ、2005年のデータなんですけど、これどれぐらいだと思います？
10%。
10%。ってことは300万人
ぐらいいるんじゃない？
はい。では、うままさんは？
5、600。
もうこれはね、うままさんが正解ですね。
これ何でクイズだよ。
600万っていう。まあ、数当てクイズはね、面白い
かな。数当てクイズね。はい、まあ、だからポイントくれるなら
いい。はい。まあ、なんていうの？スケール感をね、わかるためには自分が答えた方がいいかなと思って。
そうですね。
はい。ということで、まあ今3000万人、3400万いるわけですけど、そのうちの600万人が高齢者ということで、だいたい 18%。はい。
20% ぐらい、
ね。はい、20% ぐらいの高齢者です。まあ、まあまあ、高いという状況なんですね。で、実を言うと、この高齢化って、まあ、2035年の予測が出てるんですけど、さっき言った島根県、今一番高齢化が進んでいる島根県は、まあ、高齢者人口で言うと、今は20万人ぐらいなんですけど、それはほとんど変わらないというふうなデータになってます。だからもう高齢化しきっちゃっていて。
ああ、もうじゃあそれが、あの、国の平均ぐらいみたいになっちゃう
と。はい。まあ、変動しないと。あんまり。まあ、ちょっと増えるけれどもっていうぐらい。なんですけど、これから実は首都圏で高齢化がものすごい勢いで加速するというふうに予測されていますと。で、現状今首都圏の、まあ、人口全体さっき3400万人程度というふうに言いました。人口全体ね。で、それに対して2035年の予測の人口も出ていると。で、2035年で、高齢者も全部含めて、私たちも全部含めた人口って、今から、今3400万なんだけど、どれぐらいになると、されてるかと、実はですね、あんまり変わってなくて、3300万人ぐらいになると。だから、たった100万人しか減らないっていう予測になってるんですよ。で、それに対して、じゃあ、高齢者はどれぐらいの人口比になるかっていうと、今600万だったのが、1000万ぐらいになると。
3分の1近く。
はい。なので、比率的には 32% ぐらいに高齢者人口が上がると。だから今ね、若者の街渋谷みたいなのが、まあ、果たしてどうなるのかっていうね。
全部巣鴨みたいな。
そういうことか。
そういうことになっていくと。いうことが、まあ現状予測されていますと。で、逆にね、今20代から30代の人口っていうのもあって、今20代から30代だと1000万人ぐらいいるんですよ。
うん、
でそれが35年、2035年だと、まあ、689万人になるっていう予測で、だから今の結局逆転するんですよ。今の高齢者と20代、30代の人口の比率関係が2035年だと逆転すると。
すごいことになるね、はい、じゃあ。
どうなんだろうね。原宿とかどうなるんですかね。
原宿がね、若者の街と言われていたのは過去の話みたいな。
過去の話だし。あの、店舗とかが急になんか、あのね、老舗とか、老舗なんとかみたいな、料亭とかね。まあ、もし。ああいうのが出店してくるんじゃ
ん。ね、料亭ね。もしか今のね、クラスなんちゅうの、なんだろう。まあ、言い方が古いと、なんちゅうの、ガングロみたいなのあるじゃないですか。
うん。
ああいう、のをずっと続けて高齢者になるとかね。ああいう格好した高齢者がいるとか。
ああ。
たまにいるけど。
まあなんか、ちょっと予想できないですけど、なんかちょっとね、街の雰囲気もちょっと変わっていくんじゃないかなっていうね、感じはしますよね。で、お二人って将来ずっと首都圏に住みたいと思ってますか？ホネストさん。
いや。 まあ、なんかこう、老後はもう、ゆっくりしたいよね。
何すか、今。
もう老後みたいな言い方しましたけど。そう。
いや、まだ老後じゃないですけど、うん、ほら、沖縄とかでさ、
はい、
なんか、もう、それまでは時間に追われる毎日をどうせ送ることになるわけじゃない。
うん、
わかんないよ。途中でいきなりこう、宝くじが当たりましたとかだったらまた別かもしれないけど。まあ今のまま順調にいけばこうもう、ね、あの、サラリーマン人生を送っていくわけですから。
うん、
まあもう、沖縄とかそういうところでも、ハワイあたりはもうザザーン、
ね。なるほど。メンソーレ的な話ですね。
そう。メンソーレかアロハかどっちか、
ね。アロハ的なね。はい。ゆったりと流れる時間で暮らしたいと。
そうそう。
はい。うままさんは
僕は多分今しばらく東京がいいなと思いますね。
なるほど。
あと、うん、僕も明確に老後のビジョンがそんなあるわけじゃないんですけど、
うん、
結構テレビとかで最近やってたのはおじいちゃんおばあちゃんとかが筋トレとかしてるみたいなね。
ああ。
それ何のためやねんってなるような感じなんですけど、うんうん、ジムとかですごいねこう重いダンベルとかやってるわけですよ。え、おじいちゃんとか大丈夫なのそれっていう感じなんですけど、うん。でも体はかなりムキムキなんですよね。
うんうん、
ダビド見てたらなんかこう、まあ、いつまでも若くいるっていう、若いものには負けてられんみたいなね。
うん、
気力っていうのを、いかにキープし続けることができるのかなっていうのがちょっと気になってるんで。はい、だ気力次第ですね。
なるほど。
いるかどうかは。
なるほどね。なるほど。東京にいると気力がいるってことですね。だから
いますよね、何してもね。もうゆっくりしたいじゃんってなったら東京ってちょっと鬱陶しいですよね。
まあ確かにね。
うるさいですし、みたいな。
まあ私はあんまりね、今も東京にいないんで、あれなんですけど、まあ、でも、ちょっとね、東京に近く、郊外とかがいいかなとかね、思ったことはありますね。
バランスタイプみたいな、
はい。そうですね。はい。で、まあ高齢化社会にこうね、首都圏がなっていくっていうことで、一つ問題視されているのがですね、今、こう若者の比率が下がってるじゃないですか。東京、今言った通り。下がっていくと。
うん、そうですね。
ね。これがね、より加速していくと。東京から若者が消えていくっていうことが懸念されている。なんでか。
若者はどこに行くの？
なんでか。地方に行くんですよ。地方に逃げる。
お
で、なんでそういうことが起こるかっていうと、まあ、東京がね、つまりその、今はそこまで高齢化してないけども、2035年だと、まあ、32% の人が高齢者ということになって、結局ね、その、東京の街としての福祉、お年寄りのための福祉施設とかそういうサービスにすごくお金がかかるようになってくると。
うん、
すると、今よりも若者の税金負担が増えるんですよ。
うんうん、
今よりも。18% が 32% になるわけなので。ということで、その、将来的には東京で頑張って働いても、結局それはほとんど税金に取られてしまい、あんまり、なんか裕福な生活っていうことができなくなっていくと。
うん、
ただ、地方に行くと、先ほど言ったように、その高齢者はもうある程度増えきっているので、その税金がそれほど大幅に変動して増えるってことはないので、こう地方にね、流出していくっていうような若者が増えるんじゃないかと、言われてます。で、実はこれ実例があって、1970年代のニューヨークで同じことが起こったんですね。その時70年代ってニューヨーク大停電っていう言葉を聞いたことがあるかもしれないんですけど、まあ、すごく金融危機とか治安の悪化で、まあ、大変な状況になっていたと。その時にニューヨークの人が100万人ぐらいですね、もう地方に逃げたと。流出したと。
うん、
で、当時の人口の 13% に当たる若者が地方に流出したっていうことで、それをその後20年ぐらいはその人たちは戻ってこなかったと。いうふうに言われ、まあ、データになっているということで、まあ、ちょうど世界貿易センタービルがね、完成した頃というのが、まあ、1970年代のニューヨークなんですけど、まあ、その時代にそういうことが起こっていたので、それが、まあ、日本でも再来するんではないかと。ような、ま、予測も立てられているくらいで。まあ、その東京からね、若者がいなくなるという事態に、こうなっていってしまうんではないかっていうことが、まあ、こういうふうに懸念されているそうです。で、それ、プラス、まあ、ホネストさんがね、沖縄に行くとか、私は郊外に暮らしたいとか言ってるわけですから、どんどんね、人がいなくなっていくと。
まあ、でも気になるのは、そこで仕事があるかどうかとかも気になりますよね。今って、
うん。
ビジネスの中心部がやっぱり東京とかね。
うん。
まあそうだ
ね。名古屋みたいな形になってるのでね。 嫌でもちょっと東京に出社するってことはあると思うんですよね。うんうん、その辺の、まあでもそれですよね、インフラが整うっていうのもありますよね。リニアモーターカーができたりとか。
で、結局、なんか言ってた、その地方都市構想みたいなのがさ、
はいはい。
そのうちできてくるとかなっちゃう。
結局今でもその東京一極集中の是非みたいな前に話しましたけど、そういうのをね、リスク分散っていう観点からいろんなところにとりあえず、あの仕事を持たせようみたいな、分散させようっていう動きは出ているので、まあそれが加速するんじゃないかと。はい。ようなことが、まあ言われていて、まあその影響を受けるんじゃないかなっていうことですよね。はい。まあ、ちょっと時間がね、もう来てしまうんですけれども、今回ね、何か結論を出そうっていうことは思っていないわけなんですけど、まあ、結局ね、これ、人口が減っていくっていうことを今前提にお話をしたわけですよ。
うん。
はい。
だから減らさなきゃいうわけ、なんですよね。根本を正していくと。
うん。
これでも減っていくのは、最近原因、ちょっとそこだけ話しますけど、なんでか。っていうと、やっぱなんか、あれですよね。結婚しないで生きる生き方みたいなところが増えたりとか。
そうですね。まあ、あとは、はい、
結婚しても子供の数が少ないみたいなところですよね。
うん。
で、そこら辺がやっぱり根本で、それをまあ正すことができるというか、そこを是正できないとやっぱり減っていくっていうのはしょうがないことなんですよね。どっちが簡単なんでしょうね、これ。子供の数が減るのを食い止めるのと、減っていってもなんとか暮らせるようにするのと、これちょっと皆さんと一緒に考えたいですよね。
またウルトラシーじゃないですけど、その全然違う国からいっぱい人が来て、
うん、
まあトータルでの人口はむしろ増えるとかね、
うん、まあそういう考え方ありますね。そのシンガポールみたいに多国籍国家になるとかね。
そうですよ。で、うん、今なんて ASEAN とかね、あの東南アジアって逆に人がめちゃくちゃ増えてってるんですよね、うん。ああいう人たちがやっぱりこう日本に来たりとかっていう機会もこれから増えてくると思うので、うん、まあどうなるかね。これこのまま行ったらこうなりますよっていう
計算し方、ね、そうですね。最悪ケースというか、はい。
うん、まあ、我々が生きてる間にこれだけの変化が訪れるっていうことは、
うん、
どうやらありそうなのでね。
そうですね。
気になりますよね、その行く先というか。
まあ一般にですね、少子高齢化を食い止めるには、普通に子供を増やすってだけだと3人いないと増えていかないんですよね、人口って。夫婦2人だ、夫婦2人なんで、2人から2人でトントンじゃないですか。だから多分3人出ない、出るっていう方ですけど。
じゃあ当時はそんだけどんどん増えてたってことなんですね、はい、じゃあ
そうですよね、人口増加していた時
は。大成長期とか、
はい、うん。まあそうだね。う
ん、終身雇用も約束されてたのでね。子供を安心して産める社会だったのかもしれないですね、うん、当時は。
まあね、ちょっとそういう単に数だけの話っていう風になっちゃうと、あれいろんなね原因が絡んで、まあ今のこの現状になっているということなんですけども、うん、まあそういうことを認識しながらね、ちょっと例えば選挙の面とかいろんな政治を考えるとか、これからのこう将来の職業を考えるっていう一つのねネタというか、自分の中での指針にしてもらえばいいかなという風には思います。で、今回はこれで終わらせなくてですね、次回にこの話は持ち越ししますということで。
続きがあるんですね。
はい、次回の井戸端カオス。
ですね、
はい。次回の井戸端カオスは、まあ、この話をもとに、まあ、もうちょっと違う話もね、繰り広げていきたいというふうに。
あらかじめ仕掛けられてるのは初めてかもしれない。最初から前編です。
ニュースから井戸端カオスへのはしごってこと
はしごですね。はい。
お、そういう、まあ、なかなかテクニックなことを使ってきましたね。
まあ今回ね、実はね、あの日本撮りなんでそういうことができるっていうね。温度変わらずできるからね、これね、日本撮りだと。
続きまして、みたいなね。はい。聞いてる人だけ10日間ずれてますけど。
なるほど。
はい。ということで次回もお楽しみに。
はい。ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで T ドリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけラジタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。ツイッターでの競い合い、それは何とも微笑ましいというタイトルで、今回はお送りしたいと思います。
はい。
はい。うん、今日の井戸端カオスはですね、まず、最近ツイッターで、マカンコーサポとかカメハメハとか、
うん、
そういった画像をですね、女子高校生が上げて、で、結構流行りまして、それに対抗して今度は男子だってことで、まあ、男の子がそれを、まあ、なんか、もっと人数を多くしたりとか、うん、なんかちょっと競ってね、どんどん上げたりしてるっていう。
うん、
で、最近で言うとまたさらにですね、カプコン USA とかがですね、波動拳写真コンテストっていう。
そんなんあるんです
か。はい、やってましたね。はい、
やりました。多分、ホネスさんも、入り物通信部さんの方で、ちょっと、話したような気がします
けど。あれ、カプコンがやってんだ、あれ。
カプコン、いや、波動拳のものに関しては、カプコンが、あ、
そうですね、
キャンペーンをやったっていう。
まあ、はい。キャンペーンに限らず上げてた人もいるとは思うんですけど、まあ、応募して1位、2位、3位って、ちゃんとなんか出たりもしてるんですよ。カプコン側が。
なるほどね。
っていうのもあるくらいですね。
うん、
まあ、なんかなんて言うんですか。写真をアップして、それに対してね。まあ、同じようなテーマの写真を連続していろんな人がアップするっていうことが、最近ツイッターでありますよっていうことなんですよ。
うん、
で、一つは、僕は今回面白いなと思ったのはですね、まあ、今までこうテレビとかでも、僕ちょっとハモネプーとか好きだったんですけど、
うん
知ってますか？なんか、ハモって。
ハモネプ、はい。
はい、トーナメントじゃないですか、ね、それでね。
はい、はい、ハモネプは分かってます。
ハモネプね。多分タイムリーに見てたと思うんです
よ。
はい。
で、なんか学生たちが、その、各自、そこからこう予選というかね、いっぱいビデオテープとか送ってオーディション出たりとかね。
はい。
したんですよ。で、なんかそういうエントリー型の、こうなんか作品というか、自分たちが頑張って作ったものを上げていくっていうものってもともとあったんですけど、
うん、
まあ、どっかに仕掛ける人がいたわけですよね。
うん、
で今回ツイッターはですね、まあ一部では、これはカメハメハとかドラゴンボールキャンペーンなんじゃなかろうかと、言われてはいるんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどね、
うん。
これでも女子高校生からそれが別に出なくてもいいじゃないですかって思いますね、だって。
うん、
もしそのドラゴンボールだとしたら、ドラゴンボール好きなね、こう、小学生とか、中学生の男の子たちがやり出したら、
はい。
まあ、なんかわかるというかね。うん、
そのくだりね、流行り物でも言います。
同じね、引っ掛けてきたのね、そこにね。
はい。
そ
うそう、僕は、でも、あえて女子高生に、まあ、代理店のね、H さんとか、まあ、D さんとかが、こう、やらせたんじゃねえのかっていう話を、もう問題提起してましたけどね。
うん。まあ、それだったらそれでっていう気もするんですけど。
まあ、でもさ、あれさ、俺を本当にその、何もない女子高生がやってたとしたらね。
うん、
俺らは、もっと時代を先取りしてたなって思いますよね。
うん、そうだよ。
まあ、その話はね、ぜひしたいって思ってたんですけど。あ、そういうことなんですけど。当時、僕らの時ってツイッターがなかったんでね。
はい。そうね。その、はい、あれを見せられる人が世間にあんまりいなかったんだよね。そうそう、
学校に限られてたからね。
そうね。
そうですね。まあ、担任の先生の写真を撮って、それを加工して、それを貼ったりとかね。
はい。
まあ、しましたし。まあ、これに似た遊びはよくやってましたよ。は
い、遊びね。
で、僕っていうか、まあ、ケイヤマくんっていう子がいたんですけどね。
はい。
ケイヤマくんがですね、
はい。
はい。駅で、三鉄道の駅でですね、
はい。
ちょっと友達に離れた距離から、
はい、
俺がこう手をバッてやるから、吹っ飛んだふりをしてくれと。ってことを言って、で、はい、ちょっとした合図で遠くにいる人で分かるんですね、それを仕組む側が、はいはい。で、全く知らない前にいる同級生とかに、ちょっとポンポンみたいな感じで、俺な、気が使えるねんで、みたいな話をして、
やってた。
ポーンってこう手を振りかざした瞬間に、遠くにいるね、やつがポーンって飛ぶみたいな。ことやって、しょうもなって思ってたんですけど、後ろから見て。実演型ですよね。写真に収めてないんですけど。
見せるってやつね。
まあまあまあ、
見せる、
はい、
ある意味。ツイッターの走りだよね、だから。
ツイッターの走りですよね。うん。まあ、でもどこでもそういうことってやってたんだろうなとは思いますけどね。
まあ、気軽にさ、その時は写真を撮れるっていうね、撮ってあげられるっていう環境じゃなかったからやらなかった。うんたんだけど、多分さ、ね、同じぐらいの年の各世代、はい、俺らの、だから、親父の世代とか、そのぐらいでも考えてはいたんじゃないかなって気がするよね。例えばさ、スターウォーズのフォースを使ってみるみたいなのをやるとかさ。
フォースごっこ絶対やってたと思いますよね。
そうだね。
でも、それを表現する術がなかったんだろうね。
う
写真とかで。
うん。
まあ、ちょっと内輪で、内輪で終わっちゃうというか、うん、学校の中だけ、その、そういう流行りで、まあ、面白い人いるなっていうくらいでね、うん、同級生も見てたかもしれないんですけど、うん、今だったらそれがこう全国でね、全然違うところにいる人たちがその写真を見て、あ、面白いことやってんなって言って、俺らもちょっとこれ対抗するかって言って、まあ、似たような写真をあげると。
うん、
で、そうした先々に、まあ、最終的にこう、ネイバーとかのまとめサイトとかで紹介される。
うんうん、
最終的にはテレビでアッコさんがやるっていうようなことになるわけですよ。
アッコさんが。
はい。完全ボトムアップ的な、そう、流行りを作ってるなと思って、もしそれが広告代理店が、もしかしたら、ちょっと関与してたかもしんない。
うん、
例えばテレビにその話をあげたりとするところだったりとか。でもゼロベースで火をつけるって多分広告代理店相当難しいと思うので、
うん
やっぱりある程度巷でね、ちょっと、なんかバズとして、人気が出たりしてたものに、ちょっと油を注ぐようなことを代理店がするんじゃないかなと思うんですよ。
うん。
っていう意味では今回はもしかしたら発端は本当にオリジナルだったのかなっていう気もしなくもないかなと。
そうですね。
はい。うん、っていう意味ではね、その、流行りとか、まあ、何か物事が有名になるっていうことが、まあ、ちょっとそれが、流れが、変わってるんじゃないかっていう話よね。うん、まあ、僕もなんかに近い話は前にもなんかやってたような気もしますけど、たまごっちとかね、例にとって、そんな話もしたような気がするんですけど、まあ、今回はその話メインでね、お送りしたいなと思ってるんですけど、でですね、ただそれがあまり行き過ぎると良くないよっていうこともちょっと言いたくてですね、
はい、
例えばもうちょっと前の話なんですけど、USJ ですごい迷惑行為をしていた。
ああ、大学生のやつか。
大学生ですね。はい、が、まあ、ツイッターからその、なんですか、それが発覚して、結局そういうことをしていたと。画像を上げていたというところで。結局なんか、こう目立ちたいがあまりにね、コンテンツをちょっと上げていく中で、人に迷惑をかけちゃうパターンも、まあ、実例としてあると。
うん。
いうわけですよ。だってこれもね、その写真で見てると、まあ、教室とかでぴょんって飛び跳ねてる程度だったらいいんですけどね。
うん。
これなんかいろんな人がやってる、このハート保険コンテストとか見てると、結構危なそうな写真があるんですよね。なんか下手したら骨折すんじゃない、うん、みたいな。着地とか大丈夫だったのかなみたいな。心配になるような画像もありますよね。
はいはいはい。
これで怪我したら誰が責任取るんだろうみたいな。
まあ、今はさ、まだ遊びの程度だからいいけど、だんだんあれにこう見慣れてくると普通の奴らと物足りなくなってくるっていうね、エスカレーションの仕方をしてきやすいんですよね。そうなんです
よ。はい。うん、でもま、前もちらっと言ったかもしれないんですけど、YouTube でそのハーレムシェイクっていうその変な音楽に合わせて外国人たちがね、踊っていくという話もあったんですけど、うん、結局逮捕者かなが出ちゃうくらい、うん、飛行機内で踊ったりとかするっていう、
はい。
やっちゃいけないことを始めたりなんて、結局歯止めが効かなかったりするんですよね。
うん、
で、なんか確か、特ダネでデーブ・スペクターさんとかも、これね、アメリカのディズニーランドとかでもこういうことやる人いるんですよって言ってたんで、
あ
まあ別に日本だけの話じゃないなっていうのは、まああるんですけど。
うん、
そうね。
はい。もう僕らもこれなんかね、チャンスがあったらやりたいなっていうくらいね、見てていいな、面白いなって、ちょっと微笑ましくなっちゃったんですけど、
なんかやるんだったら本当にさ、みんながやってるっていうやつじゃなくて、本当にこう、なんだろう、普通にはできないようなさ、
うん、
のをやってみたいっていうのはあるよね。
1個目ってやつね。
うん、
そうそう、それで、流行り物でも話してたんですけど、もう、いっそのこと、この、駆け上がりラジオの格好をしてもらえばいいんじゃないのっていう話をね。
この格好でね、吹っ飛ぶっていうことですか？
ええ、もうそれで写真を撮ってもらう。それでツイッターに上げてもらう。Facebook の駆け上がりの、Facebook ページにみんな投稿してもらおうと。
なるほど。
ああ、なんか見たことありますね。なんかそうい
や、これだから、あれしょ、単体でこの形じゃなくて、この形を組み合わせることによって何か一つの作品を作るとかね。
だから、まあまあね、
パズルみたいな形してんじゃん、この人間。だから、これをなんかうまく組み合わせて、こうなんか立体感を出して何かね。なんだろう、文字にする。
なんだろう、予想がつかないけど、なんか。
まあ、できるでしょうね、うん、でも、そういうプロモーションはね。
そうそう、うん。なんかこれ、僕、写真見てて、そんなに CG 使ってないのが、結構面白いなと思いましたね。
うん。
そうね。
まあ、だったら、フォトショップとかで。まあ、そういう作品もありますけどね、光が出てたりとか。
ささっとできるからね。
あと、なんか、漫画調のさ、やつになったやつもあるよね。 最近流行りのなんか。
ああ、うん、漫画カメラみたいな、
ね。漫画カメラみたいな。そうそうそう。
はいはいはい。うん、ありますね。あとなんか、ツイッターだと結構、イラストを添付して、それをすごくリツイートされるってことはよくありますよね。
うん。
あ、自分の書いたやつとかね。
自分の書いて、うん、結構、綺麗なイラストだったりするんですけど、はい、これなんとか男子とかね。例えばこう、女子にありがちな二つのパターンとか、
ね、
そんな感じで、
ね、見たことあるね、
イラストになってて、話題になるみたいな。あれも結構、なんかよくヘアスタイルのね、ヘアファッション誌とかに載ってる1コーナーみたいな、そんなものがね、うん、そこにセンスとして散りばめられてるなって思ったんですよね。
なんかやっぱああいうこう、一般人発祥のさ、ネタっていうのは、まあ全部じゃないけど結構面白いのも多い。
面白い
ですよね。
うん。
うん、
だから、うん、まとめ方次第で、すごく強いコンテンツになるんじゃないかなってね、うん、思いますよね。
そう、だから多分、まあちょっと前回のかけらじのオープニングはあれ、探偵ナイトスクープでしたけど、あれなんかもさ、
ね、
そう、視聴者のね、
答えました、
そう、視聴者のさ、ネタだけで成り立ってる番組じゃないですか。
そうだね。
うん、ああいうのもなんかね、活用できると、かけらじ的にも面白いかもしれないですね。
そうですね。はい、その、著作元がそんなに発生しないじゃないですか。一般人が撮ったら、うん、ね、肖像権くらいじゃないですか、多分。
うん、
あとそこに企業の商品とか、そんなよっぽどこれ見よがしに映り込んでたらあれですけど、例えば、ポカリセットをグビグビ飲んでたりするとかね、なったら、ちょっと自局の放送では、ポカリセットは、みたいなそういう話になったりもするかもしれないんですけど、基本的には、フリー素材っていうか、さすがにその投稿元の人に何らかのね、許可を求めるかもしれないですけど、これのステイスかみたいな感じで、
うん、
なんか一般人のアイデアって、これだけたくさんの人がいるとね、まあ、若い人が何千万人だっていうね、率が減ってるなんて言われてますけど。
うん。
前半でね。まあ、そんだけの数千万っていうリソースがあるんであれば、まあ一部のそのね、提案をするっていう人だけじゃなくて、
うん、
そういう人たちの笑い話からスタートした話で、これだけたまにこうやって大きくなるっていうのは、
うん、
面白い流れだし、ピュアにね、コンテンツを楽しめるなって、なんかその裏にやっぱりこう、商品が絡んでたりとかすると、
うん。
ああってなるんですけど。
そうね。
特にこれ、まあもしかしたらドラゴンボールかもしれない。ドラゴンボールの関心ごと集める。
うん。
ものなのかもしれないんですけど、これ使わなくてもね、ドラゴンボールって映画化した時ってすごい結構話題になりましたよね。
なりましたね。
そうね。
で、それってあれ別になんかこう、よっぽど話題を集めるために何かしたってわけじゃなくて、普通に巷でもね、ドラゴンボール映画化だってよってだけで、
うん。
わーみたいな感じだったんでね。ドラゴンボールの力ってその、多分ツイッターとかで捨てましなくてもいいくらい超強いと思うんですよね。
う
ん、
そう
です
ね、うん。
だからまあ、そういったところも鑑みるに、まあ、今回オリジナルなのかなって、ちょっと思っちゃったりもするんですけど。うん。うん、ホネソさんってなんかこういう、これに近いやつとかって、僕らで知らない間にやったりとかしてました？
知らない間にやる？
知らない間に。
知らない間にはやってないです。
知らない間にやってない。
まあ、画像の加工的にはやってるかもしれない、
ね。画像の加工はやりますけど、うん、写真の投稿をね、ツイッターで僕はあんまりしないので。
うん、あ、まあ、別にツイッターじゃなくてもね、いいんですけど。
まあ、
画像の加工はよくやるよ。
そう。画像の加工だったらね、この前、ホネストとウママと旅行に行ったやつを、
あれか、
東日本
の、ね、
旅行ポスターみたい
に。あれでしょ？うん。
あれぐらい、
まあ、やりますけど、
うん。あんなもんだったらいくらでもやりますよね。
三人で写真撮れないから三人の写真こう二人と一人で撮って同棲したりしてるからね。それは普通にやるけど。
いや、あのね、あれこそ本当にガチで面白いと思うんですよね。なんでこの人そんなことまでして三人をくっつけたのみたいな、その一人一枚の写真に入れたのみたいな。
まあまあね、まあだからその場に人がいない時のもう特策ですよね。
いや多分それはね、それをその状況を全部ひっくるめて知っている人だけでないと笑えないんだよね、多分ね。
そうだね、そうそう。だからそれをツイッターで出したところで、おーおーってだけだから。
単に三人が写真で写ってるだけっていう、
そうそうそう、
アウトプット
してる。何も面白くない。
多分それはプロセスが面白いんだよ。
そうそう。
この顛末を知ってる人だから、だけが笑えるっていうことですね。確かにね。なんか僕がね、それでその、完全カオスな話ですけれども、
うん、
ツイッターでぜひそういうことやってみたいんですよ。 で、それを第1号として何かちょっと一つね。
初でやりたいと。
初でやりたい、うん。ただ、ちょっとあまりに近いと、またこれもカメハメハのシリーズと同じじゃないですかっていう話になりますし、で、これ、言われててね、今から多分あんまり追加でアップされることってあんまないじゃないですか、多分。
うん。
一応流行って収束するというか、
うん。
いう形になるものが、まあ、ね、大抵その流行り的なものってやっぱりこう山があるんで、
うん。
それは下っていくと思うんですよ。
うん。
だからちょっとね、これ、こういうやつの、例えば僕もその2ちゃんのまとめとかよく見たりした時にね、なんか思わず笑ってしまうコミペとかいっぱいあるわけじゃないですか。
ありますね。
あれを元で作った人って、どういう人なのかなとか、その人本当にその流行りを乱す能力があるんじゃないかと、うん、ちょっと思うんですよね。
なんかそういうさ、オリジナルを作った人ばかりを寄せ集めて何かやってみるとかね。
あ、そうですね、う
ん。なんか面白そうな気持
ち。要はもう、第一の企画者を集めて、何か新しい企画をっていう感じだよね。
う
ん、
そうですね。例えば、くー疲れましたみたいなコピペがあるんですけど、
はい、
あれ誰が最初、一応特定はされてるんですけどね。その人が別に後からね、いや、これ私が書きましたって形でバッて出てきてないと思うんですよ。
うん、
っていうように、こう、多くのコピペだったりとか、まあ、有名なアニチャンネルのその、言い回しっていっぱいあるじゃないですか。
うん、
何々してみるテストとか、昔、昔、そういう言い方。
かなり、なんか懐かしい感じ。
当たり前ですよ。なんとかな気がすとかね、うん。なんかそういうのいっぱいあったんですけど、あれ多分、一人が多分使ってたりとかしてると思うんですよね。
打ち間違いとかね、最初は。
まあ、あとはネトゲが多いってはよく言われてるんですけど、うん。でも必ずどっかでそれが流行り出したんで、うん、それをの第一人としてなんか僕なんか一つそれ流行りを生み出したいな、みたいに。うん、思うんでね、
なんか流行りもそうだ、あれの、なんていうの、上昇中が一番ワクワクするよね。
ああ、ワクワクする。
そう。俺、馬馬さんがね、去年のかけらじで今でしょっていうのが好きだっていう時ぐらいの今でしょがすごい良かったんだよ。
ああ、今逆になんか使いすぎてって思いますよね。わ、うん、かりました、あれ。
あん時が今だって僕言いたくないもんね。
そうそうそう。
うちの周りの人がさ、みんなさ、じゃあ、いつやるのみたいなこと言うと、俺絶対に答えない。
ナンセンスだと思いません今更ですかみたいな、ちょっと。うん、
まあ、ちょっと。結構前からだよ、みたいな。
前からあるよね、あれ。もう3、4年前ぐらいからあるもんね。
結構前からあのせいもあるよ、みたいな。
ほんとそうですね、
うん。
遅い遅いと思いますけどね。
うん、
まあでも、一番それが人が増えた瞬、ピーク時がやっぱりそういうちょっと、うん、もうええねんってなるんですけど、まあ、しばらくちょっと流行るのかな、
う
ん、
多分今年の流行語大賞に一応ノミネートされそうな感はありますけどね、あれ。
うん、今でしょうね。
どれくらい続くんですかね。うん、CM で常にもう出てますからね、いろいろ。ね、
でも、ああいうなんかさ、自然に流行っていくパターンもいいよね。わざわざ作り出してないよね、あれ、多分。
一番元祖の時の今でしょって、うん、そんなにドヤ顔じゃなかったんですけどね。
そうそうそう、うん、
なんか、撮り直したとか、次の時の今でしょの時から、タメが入ったりとかして、うん、だんだんちょっと、自分でも分かってるみたいな。
それはもう彼なりのあれなんでしょうね。うん、
彼なり。
でも多分その時はネットの本、ごく一部の人だけが、ね、流行っていた、流行し立てていただけだったよね。
そうですね。
うん。
あ、でもあの人もあれだけそれが受けるって。
持ってなかっただろうね。
持ってないと思いますし、ね。本業はガチで普通にこう、ね、教えてる生徒が東大に受かるってことが、まあメインじゃないですか。
ね、まあね、そうだね。
東大に受からせる以上にね、今なんか普通にタレントみたいな感じに、なくらいな、リッチメイドで、まで上がってるんでね。
だって今度なんか、あれでしょ始球式に出るとか。
始球式
いや、おかしいだろっていう。
今でしょ関係ない
よ、今でしょ関係ないよ、もう。
それなんか言わされんじゃねえの始球式でも、じゃあ今でしょ。
あ、バイクでどうぞみたいな、ちょっとだけ言うので
しょ。あ、もう嫌だね、
じゃあ、いつ投げるのか。
今でしょって感じじゃん。
今の予言。
気持ち悪い、それも。
今の予言当たるかもね。
うわ
ぁ。あるでしょう、だ
って。いや、意外と野球経験があってね、新庄剛志みたいにバーって投げれるのもいいですけど。いやぁ、苦しいと思うなぁ、ちょっと、
ね。
ちょっと寒気しますけどね。いや、だから僕ちょっと本当にガチで、うん、その第1号を考えてるんでね。
なるほど。
その際は、
3人でやりたいな。協力法ってことね。うん
頑張りましょう。
はい。
やりましょう。ね、できそうじゃないですか、多分ね。
そうね。
うん。
うん。
まあ、そんなわけで。
はい。
今日ほとんど中身ない 感じでよ。
まあ、まあ、でもいい、いいです、いいです。
まあ、ちょこちょこね、そういう回があって、もう過去にも何度もあったんですけど、はい、うん、今日僕思った中で一番中身の中なかったっていう
ね。いやでもね、意外とさ、こういうテンションの方が聞きやすい時もあるんですよ。その、
そうそうそう、
聞く側のテンション的にも。
そうそうそう、あとそれを聞いてくださってる中にね、なんかアイデアが生まれたりするじゃないですか。
そう
ね、うん、あ、私今、ちょっといいこと思いついたわ、みたいな。なんかそれが助けられてたらね、
うん、
ちょっとでもこの、もうちょっと失敗した回が救われるんじゃないかな、思いつつ。流行りを生み出したい。今日はこの辺で、
はい、
終わっていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。はい、というわけで。
はい。
136回やってまいりましたけれども。
うん。
前半かけるジャムザグリーンティーさんがね、消えゆくのは仕事だけなのかっていうことで、人口が減るというお話をしていただきましたけどもね。まあ、それが今回前編ということで。
はい。
次回やるんですか？
次回のかけらじ、あ、井戸端カオスで。
井戸端カオスで後編をやるということで。はい、なかなかないですね、このかけるジャムと井戸端カオスの、はい、仕事というのはないので、
うん。
ぜひちょっとね、そこも、気にして、あと10日後になりますけれども。
はい。
聞いていただければというふうに思います。
はい。
はい。そして、後半に井戸端カオスのまうまさんが、ツイッターでね、最近流行りの、まあ、観光殺法であるとか、あとはまあ、自分たちのね、悪行というかね、そういったものをツイッターで流すというようなところのお話をしていただきましたけれども。
はい。
まあ、何か発信を一番最初にしたいというのは確かにありますよね。
そうなんです。
そう。うん。
それはね、私も、強く思うところでありますので、ぜひ、かけらじ発信でね、この3人から、
そうですね。
何か流行りを作っていくというところは。
かけらぼとかで、から、
そうですね。
で、ネタを出して、うん、それが、ツイッターなどでね、
うん。
まあ、人気をね、取ったらね、すごい面白い流れだなって、
思う。そうですね。
そうですね。うん、まあ、それがどんどん流行っていけば、その話題を流行り物通信でやると。
実際流行ったらね、これってじゃあ、広告代理店が入ってませんでしたっていう証明にもなるじゃないですか。
そうだね。そうだね。
っていう意味もあって。
そういうところも、ぜひ、ね、かけらじ発信で何か面白いこと。
そうですね。
やる際にはですね、皆さんもぜひ、ご協力いただければ。
ステマにご協力をお願いいたしますみたいな。
まあ、ステマじゃないけどね。面白いと思ったら皆さんね、やっていただくと。
そうですね。
皆さん参加型の何か、一つ面白い、ね、流行りというのを作っていければなというふうに、う
ん。まだ募集したテーマでね、そのお便りを紹介するっていうのはあるんですけど、
うん、
なんかこう募集しつつそれをコンテンツに変えて出すっていう、
そう
したいなってちょっと思ってたんで、
そうですね。
それも合わせて、
はい、
ちょっとお楽しみにと考えておきたいと思います。
はい、そうですね。はい、まあそういったお便りなんかも皆さんからどしどし募集しております。
はい。
かけらがいラジオでは番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッターのアイディアはかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com、もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答。まあ、今月はね、4月はエイプリルフール、何を騙しましたか、騙されましたかというようなお話題でしたけれども、うん、5月テーマは、また次回。5月10日にお聞きいただければと。はい、まあ、その前にツイッターで流すと思いますので、そういった、メール、
うん、
お便り、気軽にどしどしお便りお送りいただければと思います。
はい。
はい。というわけで、今日はこの辺で終わっていきましょうか。はい。
はい。
メモリーという曲ですか。
魔漢光殺法ってなんか、カッコン糖みたいだよね。
ちょっと漢方
の風に効く感じね。
そうそうそう。
まあ、かけ けらじで何ができるのか。いや、皆さん、普通にかけらじのポーズで写真撮ってあげていただいてもいいので、はい、ぜひ、また来週も楽しく、配信していきたいと思います。お送りしてまいりましたのは、私、ホネストと、
プリンティと、
ママでした。
それでは、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。